長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
5月9日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫の支配人、長沢のり子です。
師匠見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介からお聞きください。
できるリーダーはこう話す。浅川智人著。チーム員をあなた色に染める絵の具はあなたの言葉です。自分の思いが部下にうまく伝わらない、メンバーが言うことを聞いてくれない、部下が年下の自分に反発してくる、社員がやる気になってくれない。多分あなたはリーダーと呼ばれる立場にあり、少なからず部下やチーム員への話し方について悩んでおられることと思います。本書は著者がリーダーとして泥だらけ、汗まみれになりながら、メンターや先人たちに学び、さらに実体験で知り得たチーム員の心をつかみ成長させるリーダーの話し方について、その真髄をお伝えする一冊です。どうかこの本でリーダーとしての言葉遣いを学び、あなたのチームを素晴らしいあなた色に染めていってください。
というわけで、今月はできるリーダーはこう話すという一冊をご紹介しております。はい、こちらの登場人物をまずはご紹介しちゃいましょうか。まず本をご紹介してくれたのがリエコさんです。先週ね、しっかりとお話しいただきましているので、いただきましたので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。そしてその場に集まったメンバーとして、キミエさん、ユカコさん、そしてトーマスとノリちゃんとなっております。今日はこのメンバーから、リエコさんにね、質問や何かを投げかけるコーナーになっておりますけれども、暗闇の読書会ね、この、みんなで読むのって、みんなでこの回を開始、進行していくのは面白いですよね。
面白いですよね。うん、でね、本当に偶然ではなく必然の出会いっていう感じがね、
そうなんですよね、
あったりするんですよね。
そう、
そう、あれですよ、ちょうど覚えてる、トーマス、リエコさんと、それから、キミエさんの、お子さんとちょうどあなたは同い年だったんですね。
あ、そうだそうだ、そうですよね。それでお話が盛り上がったんですよね。
そうなんですよ。
しかも誕生日もすごい近くて。
近くてね、はい。
すごい出会いでしたね。
すごいね。でも本当にそういう共通点が見つかっちゃうとね、ギュギュッと近くなりますからね。
そうなんですよね。そういうところから。
他人だった感じがね。
そうそうそうそう。この会がなかったら出会わなかったわけですからね。
うん。本当にみんなで作ろう、競争っていうね、その部分を。皆さんにちょっと感じていただきながら聞いていただけるといいですね。
そうですね、はい、はい。そんな聞きどころ満載の今週の回、ぜひ聞いてみてください、ではどうぞ
どうぞ。
まずじゃあのりちゃんからなんかどうですか、質問何でも。
いや、私本当にさっきのお話を聞くまで、リエコさん変わった後のリエコさんしか知らないので、だからとかって言ってるのが目に浮かばない目に浮かばない、なんかそれぐらい、その、人ってなかなか変わらないっていう人もいるじゃないですか、でもそれだけこうぐいっと180度変わったっていう時に、時間を要す人と要さない人がいると思うんだけれども、りえこさんはどれくらいかかりました？
多分、会話術に入って1年目ぐらいから変わったかなって、
おー、1年でね、それまでの人生を、
変わりました、
変えてしまったのですね。
楽になったんです、とにかく、
楽になった、
一番何が楽になった？
だから前は、どうして なんで、
うん、
っていうのがすごくいつも疑問、はてなはてなが多かった、うん、どうしてこんなに一生懸命やってるのにとか、
うん、
そういうのがすごい、だから自分を責めてたみたいな、
あ、自分を責めてたんだ、
う
ん、
多分ね、
どうしてって相手に向いてそうだけど、うん、実は自分に軸が向いてたのね、うん、矢印がね、あ、だから辛かったんだね、
うん、だからなんだろう、結局人を頼ることもしてなかったっていうことにも気がついた、うん、
あ
ー全部自分でやんなくちゃって思ってたところがあったような気がしますね。
なるほど、うん、それじゃだいぶね、うん、楽になったっていうのはそのあたり。
みんなに投げてる。
素敵。ね、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次ゆかこさんいっちゃうかな。
ゆかこさんいっちゃいましょう。
私もですね、一回離婚歴があって、あ、っていうか正確に言うと。うん、2回離婚歴があって同じ人と2回離婚したんですけどですね。でやっぱり自分でめちゃめちゃ背負い込んでいて、うん、でまあ働かない男子を作ってしまったんですよ。でやっぱりこう頑張っても頑張っても頑張る方向が違うというか、頑張ることを手放すと、私今あの本当に玲子さんと一緒で、もうできないって言うことができたら、人生って開けますよね。でもきっとそれまでのこのコップがあったとしたら、うんうん、辛いっていうコップがいっぱいになった臨界点の時にこういうのって出会うじゃないですか。でそれで感動して動いたっていうことかなと思うんですけども、そんな感じですか、
うん、もうなんだろう、だからもうニッチもサッチもでこれ以上私できないって思ったもうこれ以上私に何をやれというのよみたいな感じだったんですよね、本当に。あ、でもなんか私も離婚歴あるんだけど、うん、夫との関係もそうだったと思う、今にして思えばね、うん、その時分かんなかったけど、う
ん、なんで働けないのなんで100回ぐらい転職してるんですけど、いや才能ですよね、うん、才能です、人たらしなんですよ。だから離婚調停で、なんであんないい旦那さんと離婚するんですかって私が責められるぐらい才能ですよねっていう、
すごい才能
めちゃめちゃそこ深掘りたくなりました
。え、じゃあちょっと逆にリエコさんがちょっと聞いてみちゃったら、うん、普通逆なんだけど
新しい展開、
新しい展開、リエコさんで一回離婚してもう一回再婚
の
人と、
はい、
人たらしだ。
それは娘が向こう行っちゃったので、で、娘と会うんだったら、再婚が条件だって言われて、まあもちろん仕方ないかっていうことで、でもやっぱりね、やっぱり無理なものは無理なんですよね。
リエコさんどう、そんな聞いちゃったら何かしたくなっちゃう。いや違う、なんかもう分かるか無理だよ、もう無理だよね、ごめん、分かるって。
なんか震災の時って人の本性出なかったです、
うんうんうんうん、
で震災の時に私浦安で足止めを食らってしまって、でそこがあったですよね。でもう誰もがみんなこう助け合ったじゃないですか、うんうんうん、知らない人でさえ優しくしてくれたのに、うんうんうん、旦那に電話したら今就活中だからでそれで娘が、まあ、2時45、6分でしたっけ、娘小学校だったんですけど、うんうん、みんながもう助け合って迎えに行くわけじゃないですか、はい、就活だから迎えに行けないって言って他のお母さんが送ってくれたんですね。こいつダメだと思って、もうそれあれが一番あれでしたね、私のことっていうよりも娘を守れない男はダメだなと思ってっていうのがあれでしたね。
就活中で一番動けそうな気
がする ねえだって急を要さないもんね自由時間だよ、私もそう思うけど
ライフワーク就活なんで
面白すぎますね
面白すぎる
まあそんな、そうですね、すいません答えになったとかあれですけど、全然それてしまったんです、本当にすいません。
面白いですね。
白
ありがとうございます。ゆかこさんを真ん中に置く回も今度やりたいです。
うん、うん、
ぜひ何か持っ
てい
きたいです
ね。お願いします。はい、じゃ続きまして、キリエさん。
はい、キリエです。そうですね、この本に出会っておって気づいたけれども、うん、実際にそのメンバーさんとかにこう伝えても、その、うんうん、なんだろう、うまくはすぐには
いかない、
いかない、うん、そのなんかこう、うん、うまくいき始めたタイミングっていうか、
いやタイミングって言うとないけど、うん、やっぱり何人かいて、うん、やっぱりマキルマンもだそういうとこだよってどうなったかなんて自分で空に向かってね、うん、本人には言わないからさ、だからあんたのそういうとこだよ。あのやっぱり嫌な感情も出した方がいいなと思って、うんうんうん、だから変わんないんだよって思うんだけど、うん、やっぱ変わって、た人はすごい変わってきてくれて、なんかそれこそ昨日スピーチしてもらったんだけど、ここに書いてあるも、現在過去未来でプレゼンしたの、すごいうまい、感動したって言ったら、これいつも教わってることだからって言われた時に、だからあのうち毎週ミーティングやってるんで、その時に、あ、だからとにかくすぐアウトプットするっていうのよ、うまくいってもいかない、とにかくアウトプットする、何回もアウトプットするっていうのを、うん、だから頭も、うん、
頭だけじゃなくて、
うん、覚えたらすぐやるっていうの、あ、行動してたのが、すぐ、もう、よく講座が日曜日になったんですけど、うん、月曜日朝ミーティングだから、うん、もう全部喋ってた。それがやっぱ良かったのかな。
それを皆さんもすぐ行動するようにな
りました、ね、
なったってことですよね、う
ん、自己紹介とかなんかプレゼンめっちゃうまくなって、ね、びっくりしちゃって、私が感動してないって言ったこの前、なんでそんなにうまくなったのって思ったりしました。
素晴らしい、ね、なんか知識で入るときと、うんうん、この行動ね、うんうん、なかなか行動とこう噛み合わないじゃないですか、うんうんうんうん、それはやっぱ行動力すごい素晴らしいですよね、
うん、あともう諦めない、
諦めない、
うん、何回も
諦めない、
うん、でその時はほらね、だから前だったらほらねとか、うんうん、前も言ったよねとか、うん、だからさって言ってたのはやめて、そうか頑張ったねって、うん、あ、そこまで頑張ったんだ、じゃあもう一個なんかやって、じゃあ次どうしたらいいと思う、うん、っていうのと、あと、うんうん、あと私はよく言うのが、考えるのって言います。考えないで感じてって言ってる。
感じて。ああ、いい絵もらった。いいですね。考えてる人多いですよね。
だからもう、IQ どうせ低いんだから、もう考えたって無駄だってばって思っちゃうんですよ。私たちの普通の IQ だったら。
この中で考えてもね、
そう、そう。で、自分の経験からしか出てこないから、じゃなくて自分が心地いいとか、楽しいとか、ワクワクするなっていうのは感じることだから、感じた方がいいよっていうのはよく言う。うん、どうしても浅川先生が言ってたんで。
あ、うん、あ、そういうことですね。う
ん、やっぱり頭ではなく、分かりやすいです、すごく。頭ではなく、感情、うんうん、
なんかやらなきゃやらなきゃやらなきゃっていうと、そうそうそうそう、なかなかできないけど、
そうそうそう、
感覚だったらできますもんね。
そうそうそうそう。特に女性は感覚を優先した方が、ストレスなく、うまくいくような。
ああ、なるほどね。
直感は外れることがある。でも、違和感は絶対外れないと。ですよねと思って。
違和感
そう、名言です。
いや、私、もうメモらなくて、書いてあるんですよ、違和感。
うん。
どっかに書いてある。
うん。で、違和感を割とみんな、うん、そんなことないってスルするんですよね。思いたくないから。で、で、それ感じると変えなくちゃいけないから、スルーするんですけど、それがやっぱり本当は一番大事なんですよね、うん。違和感を見逃さないっていうのが。
いや、
そん
な話だ、うん。確かにそう。で、後で、うん、やっぱりあの時なと
思う。ね、思うんですよね。で、100% ですよね。
名言出ましたね、うん。素晴らしい。ありがとうございました。
ありがとうござい
ます。エンカウンター。
というわけでお聞きいただきましたけれども、盛り上がってましたね。
盛り上がってますね。やっぱこれがちょっと女子会のノリでしたね、今回はね。
女子会のノリね。トーマス一人だけ男でしたけれども。
いや、はい、トーマスはほら、さっき言ってたけど、関 性が豊かだから。
感性が豊か、本当ですか、
はい、感性豊かだから。だからどちらかというと頭でこう考えるよりもね、あの冒頭のところにあったように直感は外れるってところあるかもしれないけど、うんうん、違和感は外れないよね、そうそうそうみたいな。あそこのあたりはトーマスもどう？
確かに確かに共感するところですね。
共感できるところはある、
はい、とっても、
トーマスは違和感とかあって、うん、あ確かにここで止まってよかったとかやらなくてよかったとかなんかそんなことあったりする？
あーどうですかね、なんか違和感感じたら基本的にはやらないので、
あそうなんだ、
そうやらなかった末振り返ってよかったみたいなのあんまりもうそれがデフォルトになりすぎてて感じないかもしれないですね。
じゃあトーマスにも違和感というのはある意味センサーなんだね。
そうですね、ありますよね、
やめとけと、
うんうんうんうん、
確かに直感というよりも違和感の方がなんとなくうんってくるもんね、すぐ
ありますね、本当ですよね、
うんうん、やっぱりそのあたりがね、うん、皆さんが通ずるものがあったんだろうな、
確かに、
うん、
いや面白い、
そうそう、これは本当にあの読書会っていうよりもだから本を読むっていうよりも、うん、その漢字をみんなでシェアするっていうところに重きを置いているので、うんうんうん、まさにこの話はでここで盛り上がったっていうのは象徴的だったかな、うん、
確かに、
うん、
本当です ね、
思 い、 ますね、
いや面白い、なんか改めてね、こういうふうに言語化するといろんな気づきが生まれてきますから、こういう会にね、うん、参加するのは面白いですね、
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、2週目こんな感じでした。来週はお待ちかね、キネシ読書のコーナーですので、ぜひお楽しみにしていてください。
はい。はい、では、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している今月はできるリーダーはこう話す、こちらの方をプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.